どんぐりのことなど。中谷宇吉郎。今度岩波文庫に寺田虎彦随筆集の第一巻が出た。小宮さんの編集によるもので、全部で五巻のうちの第一巻が出たのである。その巻頭にどんぐりが載っている。全集第一巻と比べてみると、執筆年代順から数えて初めの11点が略され、12番目のどんぐりが最初に取り上げられている。もちろん、文芸的の価値から言っても、このどんぐりと次の流絶乱とは、先生の作品の中でも特に高く評価されるべきものである。しかし、そのことの他に、このどんぐりは深い意味のある作品であって、これが今度の週の巻頭に載ったことについては、小宮さんの虎彦に対する心持ちが忍ばれるように、私たちには思われる。どんぐりは、明治38年、漱石の猫が初めてホトトギスに連載され始めた年の4月、同じくホトトギスに発表された短編である。早く亡くなられた先生の最初の奥さんのことを書かれたものである。暮れも押し詰まった26日の晩、妻は下女を連れて下谷摩利支店の縁日へ出かけた。10時過ぎに帰ってきて、たもとからお土産の金唾と焼き栗を出して、世のノートを読んでいる机の隅へそっと乗せてはばかりへ入っていったが、やがて出てきて、青い顔をして机のそばへ座ると同時に、急に咳をして血を吐いた。驚いたのは当人ばかりではない。その時世の顔に全く血の気がなくなったのを見て、一層気を落としたと、これは後で話した。これは明治33年の暮れのことである。この時先生は23歳で、まだ理科大学物理学科の2年生であった。土佐高知の旧家の一人息子として育った先生は、当時の習慣もあり、また、夫君の特別な意向もあって、非常に早く結婚されていた。熊本の第五高等学校へ入学された翌年、20歳の時に、この夏子夫人と結婚されたのである。奥さんは、多分、15歳くらいであった。先生はこの奥さんを深く愛しておられたので、心配も一通りではなかった。それに、女中は肺病と聞くと、暇を取ってしまった。ホトトギスの時代であるから、珍しいことではない。しかし、幸いにして、ミオという心がけの良い女中が来てくれた。幸せとこれが気立ての優しい正直者で、もっとも少しぼんやりしていて、タヌキは人に化けるものだというようなことを信じていたが、とにかく忠実に病人の看護もし、叱られても腹も立てず、そして時にしくじりもやった。手水鉢を座敷の真ん中で取り落として洪水を起こしたり、こたつのお下がりを入れて寝て、布団から畳まで、計1尺ほどの焼け穴をこしらえたこともあった。それにもかかわらず、世は今に至るまで、この御代に対する感謝の念は薄らがぬ。この御代というのは本名のようである。明治34年2月1日の日記に、御代帰る。手水鉢の水を運ぶとて、台所にて取り落とし、一面の水となるとある。その御代のことであろう。この御代は、その後間もなく2月の末に、夏子夫人が、郷里高知へ療養のために帰った時も、高知まで付き添って行った娘である。夏子夫人の病気は正月になって少しずつ快方に向かっていった。しかし、5月に初産を控えての隔血であるから安心はできない。34年1月初旬の日記には 連日病人のことが書き添えてある。1月1日、病人も起床して雑煮を祝う。2日、病人よし。3日、病人よし。4日、病人、頭痛。足の関節も痛む。5日、病人、心よからず。ヤグの上にことを横たえて書き鳴らす。早く戸を閉じて病床近く前具を運ぶ。郊外には風のあるる音、心細き夜なり、夢の話、たぬきの人を化かす話。6日、医師来診。もはや肺部の呼吸音には号も異常なきとのことなり。ミゼラブルの話などす。7日、帰りてまたミゼラブルの続きを話す。病人、大いによし。病状の起伏に一喜一憂しながら、先生は細かく気を使っておられたのである。木枯らしの吹き荒れる酔いなどは、病床近くに前具を運び、タヌキの人を化かす話だの、ミゼラブルの話などをされた。タヌキは人に化けるものだというようなことを信じていたミオも、傍らでその話を聞いていたのであろう。世間はめでたいお正月になって、暖かい天気が続く。病人も少しずつ良くなる。風のない日は縁側の日向へ出てきて、髪の折り鶴をいくつとなくこしらえてみたり、秘蔵の人形の着物を縫ってやったり、曇った寒い日は床の中で黒髪を引くくらいになった。そして時々心細い愚痴っぽいことを言っては、よとミオを困らせる。妻はその頃、もうミオもになっていたので、この5月には、ウィザンという女の対難を控えている。おまけに、ジュークの大役だという。ミオが宿入りの夜など、木枯らしの音に混じる隣室の寂しい寝息を聞きながら、机の前に座ってランプを見つめたまま、長い息をすることもあった。病人は案外早く解放に向かって、1月13日には、もう、夏子も起き入れて、ガラスを拭いなどするまでになった。晴れた寒い日である。鳥影障子にさせども、人も来ず、梅の作り花一輪こしらえて、庭の枯れ枝につけたり、バイオリン取り入れて、ハーモニアス・ブラックスミスというを習うという、温和な生活がまた戻ってくるように見えた。それからしばらくの間、日記には病人の記載がない。多分、順調に回復されていたのであろう。そして、1月30日には、夏、羽子板と羽を飼うまでになったのであった。このままで済めば、あるいは何事もなかったかもしれなかった。ところが、ここで、寺田虎彦の生涯と、その性格とに重大な影響を残すような事件の発端が起こった。それは、夏子夫人の病気を極端に恐れた夫君が、夫人を先生から引き離して療養させる案を立てたことに始まる。1月31日に、夫人の夫君が来訪して、お夏の病気保養のため帰国してはいかがとの相談があった。そして2月2日には、医師来る。夏の帰国は会場気遣いなるべしとのことというふうに、どんどん話が進められた。この帰国は2月22日に決行された。それまでに20日間の余裕があった。最愛の夫人を一人遠く高知にまで送られる先生の気持ちは日記の中に、火鉢の上にて夏と指相撲。昼より夏と浅草へ行くというような文字となって残っている。そしてこの話の主題であるところの植物園へ行ってどんぐりを拾う話もこの間にあったことである。昼よりお夏を連れて植物園へ行く。 戸崎町なる某寺の前に戸ぐらいの車並べり、温室には目慣れぬ牡蠣咲き乱れて麗し。池の水氷たるに石殴るもの案外に大人なるもおかし。どんぐりあまた拾うて帰る。この日は2月3日の日曜で晴れた日であった。どんぐりにはこの時の情景が詳しく書かれている。それにもかかわらず少しずつ良い。月の十何日、風のない暖かい日、医師の許可を得たから植物園へ連れて行ってやると言うと大変に喜んだ。出かけるとなって庭へ降りると、髪があんまりひどいからちょっと撫でつけるまで待ってちょうだいと言う。懐で押して園へ腰掛けて寂しい小庭を見回す。去年の枯れ菊が引かれたままで哀れに朽ちている。それに千代紙の切れか何かが引っかかって風のないのに寒そうに震えている。蝶子鉢の向かいの梅の枝に二輪ばかり満開したのがある。近づいてよく見ると作り花がくっつけてあった。大方、病人のいたずららしい。植物園の門を入って、広いだらだら坂を登っていく。穏やかな日光が広い園にいっぱいになって、花も緑もない地盤はさながら眠ったように静かな景色である。温室の中へ入ってみると、活力の満ちた湿っぽい熱帯の空気が強く感じられ、能力に種の斑点の入った草の薬だの、赤い花だのがたくさん並んでいた。池の小島のあずま屋に30くらいのメガネをかけた品の良い細君が海軍服の男の子と小さい女の子を遊ばせている。海軍服は小石を拾っては氷の上を滑らせて心良い音を立てている。ベンチの上にはしわくちゃの半紙が広げられて、その上にカステラの大きな切れが乗っている。あんな女の子が欲しいわねえと、妻がいつにないことを言う。このいつにない話がその後実現されて、5月には郷里の療養先で、長女貞子、どんぐりの三つ坊が生まれた。そしてどんぐりの主題は、若い奥さんがこの日どんぐりをたくさん拾う話と、5年後にその忘れがたみの三つ坊が、同じくこの植物園でどんぐりを拾う話とからなっている。出口の方へ崖の下を歩く。何の見るものもない。後で妻が、おやどんぐりがと不意に大きな声をして、道脇の落ち葉の中へ入っていく。なるほど、落ち葉に混じって無数のどんぐりが、いてた崖下の土に転がっている。妻は、そこへしゃがんで熱心に拾い始める。見る間に左の手のひらにいっぱいになる。よも一つ二つ拾って、向こうのはばかりの屋根へ投げると、カラカラと転がって、向こう側へ落ちる。妻は帯の間からハンカチを取り出して、膝の上へ広げ、熱心に拾い集める。一体そんなに拾ってどうしようというのだと聞くと、面白そうに笑いながら、だって拾うのが面白いじゃありませんかという。ハンカチにいっぱい拾って包んで大事そうに縛っているから、もうよすかと思うと、今度はあなたのハンカチも貸してちょうだいという。とうとう世のハンカチにも何号かのどんぐりを満たして、もうよしてよ。帰りましょうと、どこまでもいい気なことを言う。2月21日、いよいよ明日はこの家を畳んで、先生は下宿へ移り、奥さんと美代は親戚の家で一泊して帰郷の途に着くことに決まる。下宿へ荷物を送る。医師、家主、その他へ払い、この家も今宵限りなりと思えばさすがに懐かし。 先生にはこの西方町の家が気に入っていたので、特にその感が深かったのであろう。先生は高等学校時代に結婚されたが、奥さんは家に残したまま熊本で学生生活を送り、東京の大学へ入っても、はじめは一人で下宿をしておられた。軍人かたぎ一方の福君が、一人息子の身のことを案じられたためであろう。はじめは親戚にあたる銀座の商店に預けられ、後に谷中の古い汚い寺の一室に移られた。二年生になって奥さんが出て来られてからも、藍染町の汚い麹の離れを借りたり、お菓子町の金貸しのばあさんの離れに移ったりされた。先生自身、随分流浪の生活をしたものだ。それがようやく西方町の家が空いて引っ越しをして、やっと山の手の生活に入ったと思った矢先、妻が病気をして死んでしまったのだ。なぜあんな不衛生な嫌なところばかり流浪して歩いていたものか、今思うと腹が立つくらいだと十回されたことがある。ずいぶん長らくあの家の前を通ると嫌な気がしたが、この頃やっと平気になれるようになったと言われたが、この頃というのは、どんぐりの時代から25年後の昭和の初めの頃の話である。奥さんと美代を送って先生は浜松まで行かれた。そこで福君に会い、両人を託して翌日朝6時発の汽車で帰郷された。そして、飯田町より車にて本郷五丁目の下宿へ帰り、この日から寂しい先生の下宿生活が始まった。夏ら、今夜、神戸出版の電報を来ると言っても、先生は、ただ一人冷たい下宿のとこで、わだつみも、瓶なきこの子を守らせたまえと祈るより他に道がなかった。3月2日の晴れた土曜日の午後、梅はだいぶ咲き揃ったが、先生は寂しかった。西方町の医師のところへ行く途中、旧宅の裏を覗いて通ると、書き破れたるままなりで、感慨深いものがあった。その日の夕方、夏へ少年世界送る。翌日の日曜、竹崎を大人わんと手入れしも、しぐれふりて寒ければ、上の広麹の方へ行く。下駄を切らして買い替えたり。しぐれの日に下駄を切らした先生が、切り通しのタンス屋の前を通ると、先日売り払いし長持ちが、まだ輪の外れしままなりの姿で店頭に置いてあった。思い出は募るばかりである。先生の生涯の中で、この短い西方町の生活が、唯一の楽しい思い出であったのではないかと思われる。その後30年、先生の名声は高くなるばかりであったが、火鉢の上にて夏と指相撲をする先生は、この時以後はもうなかったようである。高知へ帰った奥さんは高知の家にもおらず、近くの海岸の種崎で、ただ一人療養の生活を続けた。それは東京との手紙の往復だけが唯一の慰めであるような生活であった。それでも5月には無事長女の出産があった。26日その電報を受け取られた先生は日記に佐の一句を残された。幸ありて、桃の若葉と照り映えよ。この長女貞子は生まれて間もなく母親の手から引き離されて、高知の先生の家で、乳母の父で育てられることになった。生まれて母の慈愛を知らない子であった。19歳の若い奥さんは、夫に離れ、家人に離れ、緑子からも引き離されて、ただ一人父の張りに悩んでいた。 その悩みも手紙に託するより他に道がなかった。6月9日、晴れ。今日より書き留め来る。また夏よりも手紙来る。父の春旅、この父を飲ますようならば、いかに嬉しからんと思うなど、言い越せる。明星を読む。二十歳の何時が世の夢は辛かりし。笑いて拗ねて恋の歌読め。この頃の先生の日記に、夏子夫人と同程度にしばしば出てくる名前は、土佐一中時代からの友人の正木淳治氏と竹崎氏との名前である。小林勇氏の回想の寺田虎彦の中に、正木氏の談話筆記がある。先生はもともと感情をあらわに出す性質ではなかったが、正木氏などには時とすると、正木、親父はこんなことを言うんだと言って、苦しい胸を打ち明けられたこともあったそうである。奥さんには私は会ったことがありませんが、大変美しい立派な人だったと聞いております。土佐の人で師団長をした堺将軍の令嬢で、寺田の父がやはり軍人だったところから縁ができたのでしょう。奥さんが病気になると、その頃は胸の病気というと大変恐れられていた知性で、ホトトギスの竹雄と何子のような時代ですから、寺田の父親は、寺田の体はもともと丈夫ではないし、大切な一人息子ですから、一緒に置くことを承知しない。それで父親が迎えに来て、奥さんは一人土佐へ帰り、種崎という海岸へ転地して療養することになりました。寺田は寂しくてたまらぬものですから、天気が悪いと言ってはやってくる。風が吹くと言ってはやってくる。こんな日になぜやってくるのだと聞くと、来たくなったからやってきたというのです。今でも思い出します。青木道にいて、暮れてゆく雨の街路を眺めながら三人がいると、何も憂いを持たぬ竹崎と私でさえも、何かしんみりした心持ちになってゆくのでした。まして病んでいる最愛の妻を遠くへ一人でやって、家族とも離れて暮らしている人のことを思う心はどんなだったでしょうか。寺田は奥さんに孤独の生活をさせておくことは耐えられない。そばで慰めてやりたい。心中でもしてしまいたいぐらいに思っているのに、離れて暮らさなければならなかったのです。正木氏はその頃の先生の姿を、雨や雪の降る天気の悪い日にぐちょぐちょに濡れて現れる寺田の姿を今でも時々思い出しますと言われる。今でもというのは先生の没後、すなわちどんぐりの時代から35年後のことである。このぐちょぐちょに濡れて友人の下宿へ現れるような生活は夏休みになってやっと終わりを告げた。6月28日、青木堂で星ぶどう若干を求め、それを土産として高知へ帰られたのであるが、夏休み中の記録は全然残っていない。そして休暇が終わって、明日帰郷という日になって初めて日記がつけられている。9月3日、明日は出発船というに頭重く、心地悪しければ、片山医師の診察を請うに、敗戦語るなりとのことなり。この病気のために、先生は大学を一年休学して、須崎の浜へ転地療養されることになった。奥さんは種崎、先生は須崎と、離れ離れの療養生活が始まったわけである。そしてわずかに手紙の往復によって、互いに慰め合うことだけしか許されなかった。先生は時々は高知の家へ帰られた。しかし、父も母も知らぬ緑子貞子は、 先生の思いを深めるだけであった。10月20日、貞子熱あり、泣き止まず。玉切泣く子、西東を分かず。我を父と知るや否や。母はいずこ、浜の松風。先生の奥へ奥へと入り込む後年の性格は、天性ばかりではなく、その境遇も預かって力あったものであろう。種崎における奥さんの病状は、さほど悪いようではなかった。夜、夏より手紙来る。来月二日は浜の秋祭りにて、縫い物あまた頼まれたりなど言い越しぬ。浜の竹崎の主婦来る。夏は今日は小路堀に行きたるよしという程度であった。帰居はまず普通と見てよかったらしい。先生の敗戦語るも、取り立てて病気というほどでもなかったらしく、須崎と高知との間を何回も行き来して、気ままな保養をするという程度であった。二人とも床につききりというのならば、まだ諦めもつくが、この程度の症状であったのに、肺病という文字だけのために引き離されて暮らさねばならなかったのであった。11月26日、須崎を立って船で高知へ帰って来られる途上、種崎の方に心を惹かれる先生の姿が日記の中に残っている。船、浦戸に入りて、雑魚場の前をすぐるとき、種崎の方の岸に、見とるらしき女、夏に似たり。先生が高知へ帰られると、奥さんも種崎から時々出て来られたようである。11月9日、夏来る。イワシを持ち来る。早く帰り去りに。11月29日、夏来る。まさきさんの写真持ち来る。亡き人のはいずれ哀れなり。夕方帰る。大抵は止まらずにすぐ辞去されたようである。もっとも正月にはさすがに夏浜より来たりて一泊し、また貞子の初絶句の時には珍しく二泊して雛の意向に書くべき衣縫うというような儚い喜びの日もあった。こういう境遇にあっては、お互いに手紙が唯一の慰めであったのは当然である。先生の日記には、ほとんど連日のように夏へ手紙書く。夏へ長き長き手紙を送る。夏の日記、添削してホトトギスへ送るというような文字が見られる。奥さんからは自分の今の境遇は、波打ち際の落ち葉のようなものだと言ってきたり、同じ病で亡くなった友人の正木さんのあまりにも哀れな話を知らせてきたりする。死ぬる前日出産ありしも、元より尽き足らずにて育たず。亡骸は一つの棺に収めて葬りし、あまりの哀れさ、目も当てられずと。墓は虫なく台場の少し手前といえば、月のよさりはそなれ松影、新しき氷木に落ちて、人の涙は砂を潤さんとそぞろに悲しかり、杉し日、夏子と袖振り生えて、鳩場の夕日に釣り垂れし人、父も見ず、よう見ぬ虫の母も見ぬ子の亡骸を用して、小刀寒き影に眠るぞ、歌てよや。正月を送り、2月が過ぎ、3月に入って、先生の健康は順調に回復していった。しかし、奥さんの方は依然として同じような状態であったらしい。ただ一人、種崎の海岸で、波打ち際の落ち葉のような境遇にあった奥さんの健康が、はかばかしく回復しなかったのも当然であろう。 3月に入って、日記に初めて宗教という文字が見え始める。午前、夏へ手紙したため、宗教のこと言いやる。夏にキリスト信徒の慰め送る。教会前にて、新約全書一冊求む。夏に使わすためなり。午後は、寮を来たり、また宗教団。夜、高知教会へ行くというような節々が次々と見られる。それと同じ頃には、また、現金、家族制度の兵など論ず。くすのき病院なるくすめ氏を唱う。手術を経過よしとなり、弟君も来たれり。老化生のホトトギスの話より、現金家族制の兵や宗教の話して帰るというふうに、温順な先生もついにあまりにも悲しい二人の生涯に批判の目を開かれたようである。四月に入って先生の健康はほぼ回復したので須崎を引き上げて高知へ帰られた。夏子夫人も一時はだいぶ調子が良く、4月10日、貞子の初絶句に高知へ帰り、珍しく2泊して、ひなの意向に書くべき衣を縫った頃は、帰路片山にて診察受く。大いに心よしとのことなりと、前途に希望が持てるようであった。しかし、5月26日の貞子誕生日には、夏は風邪未だのかぬよしにて来ず。そのまま6月に入って病状は悪化の傾向にあったらしい。6月10日、安岡おばさま、浜より帰る。夏の熱、未だ冷めず。熱のある際は腹痛もあるよし。御陵上、明朝浜へ赴かるるよしなり。先生の日記の中に種崎の浜へ行かれた記事は一つもない。今病状悪化の知らせに心を痛めつつも、御陵上が関わって見舞いに行かれるだけで、先生が肺病の病人の陳頭に顔を出すことは許されなかった。その間の心の悩みは、ただ日記の欄外に、主の涙をたまえと、一言漏らされただけである。そして翌日、朝、御陵上、種崎へ赴く。夕方帰らる。夏の病気はさしたることもなしとのことにて安心せりと、儚い報告に安心しているより仕方なかったのである。こういう状況のところへ7月に入って、この発行の病人をさらに苦しめる事件が起こった。それは7月25日。いよいよ肺病患者は種崎へは住居させぬよしという事件である。父上は種崎より長浜へ家の詮議に行く。種崎と新田の境に売り屋あるよし。また長浜の大工に新築の見積もりをなさしむることとしたるよしなりと、いろいろ苦慮を重ねられたようである。しかし先生はただ傍観しているより仕方なかった。家にいて、さだにまりをつけとねだられ、庭に入れて、屋根に投げ上げては、受けておられた。翌日夜、9時ごろ、夏、竹崎の主婦と帰り来る。竹崎には、いよいよ置かぬとのことなり。夏は、痛く痩せ衰えしようなり。それも去ることなるべし。次の日、父上早朝種崎より裏戸にいたり、前に相談しおきたる家を借り受け、お夏は午後よりそちらに赴く。ところがやっと落ち着けるかと思うと、一日おいてすぐ浜より竹崎の主婦来たり、一昨日引き移りし家は元来が借家にて、家主より苦情を申し込みたるよしを報じてきた。 こういう事件が精神的にも肉体的にもこの可憐な病人に響かないはずはない。8月11日、暴風雨、桂浜の防屋を思う。8月13日、朝夢に襲われて泣く。夏よりはがき食う。一昨日より吐き気を催し、困難のよし報じ来る。片山医師へ夏の容体につき、意見を聞きに行く。衰弱すべしとのことなり。事情はだんだん切迫してくる。福雲はしばしば桂浜へ行かれる。そして夜9時ごろ、父上へ帰宅。夏は吐き気もやみ、経過良好とのことという報告をされる。夏休みもいよいよ終わりに近づき、先生の1年間の休学期間も切れて、復興の時期が迫ってきた。8月21日、別れの言葉を交わすために、先生は初めて桂浜の病床を大人われた。福君も一緒である。正午より父上と桂浜に行き、夏を大人う。次第に心よきよしなり。夏は思いしほど衰弱しおらず、戯れに写生帳にハンケチ首に巻きたる姿を映す。別れ際に我が衣の懐のだらしなく膨れたるを見て、と、ここで日記はぼつんと切れている。その欄外に後から書き入れられたラストインタビューという文字が悲しく残っている。この最後の会見を終えて先生は東京へ出られる。しかし、8月末にはまだ大学は開かれていない。本郷なる学校へ赴く。扉閉じられて人の気なしという状態である。それで先生は珍しく9月初めから1週間ばかり江ノ島逗子に遊ばれた。随筆にある美濃田先生の家を訪ね、留守番をされたのはこの時のことである。大学の3年生として先生は研究実験に着手され、かなり忙しい生活が始まった。夏子夫人への手紙も以前よりは少し魔導になったようである。しかしいつも念頭からは去らなかったらしい。今日は夏よりの手紙、来たらんなと思いつつ、小石川芭蕉庵に田中子爵を大人う。在宅、新築中の邸宅を巡覧す。4時過ぎ帰る。夏よりの手紙来たれる。返事したたむとか、午前夏へはがきしたため、高等学校に行きてオルガン弾くとか。夏より、写真来たれり。夜トムソンのダイナモを読むとかいうような記事が3、4日おきに書き残されている。病状は徐々ながら次第に悪化していくようである。9月から毎日ちゃんとつけられている日記が10月13日から3日間空白になっている。そして16日になって、夏の病気も、また、模様よく、もはや、気遣いなることも、なかるべしとのことなり。数日来、非常に病状悪しき。毎日、父上より通報ありしが、もはや、危険はなきよしと、書きつけてある。毎日の父上よりの通報に、心を痛められている先生の姿が、空白の日記帳の中に、ありありと見えるようである。日記は再び始まり、たまる節郎氏へ約束のバイオリン曲譜を持って行ったり、高等学校へよりピアノを弾いたり、三河島まで散策したりしておられる。しかし3日ばかりしてまた空白が9日ばかり続く。そして11月15日の記事には、理科大学懇親会という簡単な一行の次に、 夏、夜十時死去と鉛筆の追記がある。この日記帳は東洋日記であって、上段に毎日格言が印刷されている。たまたまこの日の言葉は、死後もなお尊きは徳行のみというのである。その言葉の下には先生の手による波線が施されて残っている。翌11月16日、午前4時、夏危篤の知らせあり、ついで6時、絶息の知らせあり、12時、新橋発急行、堺両上、送り来る。昨夜、会より帰りて、床につかんとする頃、胸騒ぎひとしきりしたるが、あたかも夏の臨終の時なりしと、思い合わされたり。この朝、第二の電報未だこの前、暁のカラス、おびただしく屋根に泣き騒ぎたり。19日、埋葬を済ませて、一週間でまた東京へ帰って来られた。それからは、海葬の寺田虎彦にある、真崎氏や竹崎氏への訪問が、ますます茂くなる。夜、竹崎をお唱い、共に神楽坂の洋食屋に行き、九時過ぎまで亡き人のこと物語す。竹崎と真崎に至り、礼により、上野より万世に入れ、神楽坂の珍養楼にて食事。また、わら棚の隣なる真崎くんの舎弟の下宿に至り、法律の話より、ベーコン不滅の議論となり、12時帰る。宿に着きしは1時過ぎなりしというような生活がかなり続いたようである。12月24日、今夜は夏の御霊移し11時より取り行わるべきはずなり、欄外に、亡き魂と親しむや窓のさよしぐれ。どんぐりの最後は次の一章で結んである。どんぐりを拾って喜んだ妻も今はない。お墓の土には苔の花が何べんか咲いた。山にはどんぐりも落ちれば、ひよどりの泣く根に落ち葉が降る。今年の2月、明けて6つになる忘れがたみの密棒を連れて、この植物園へ遊びに来て、昔ながらのどんぐりを拾わせた。こんな些細なことにまで、遺伝というようなものがあるものだか、密棒は非常に面白がった。5つ6つ拾うごとに、息を弾ませて世のそばへ飛んできて、世の帽子の中へ広げたハンケチへ投げ込む。だんだん獲物の増していくのを覗き込んで、頬を赤くして嬉しそうな溶けそうな顔をする。争われぬ母の面影が、この無邪気な顔のどこかの隅からちらりと覗いて、薄れかかった昔の記憶を呼び返す。お父さん、大きなどんぐり、小芋、小芋、小芋、小芋、小芋、みんな大きなどんぐりと、小さい泥だらけの指先で、帽子の中に、るいるいとしたどんぐりの頭を一つ一つつっつく。大きいどんぐり、小さいどんぐり、みんな利口などんぐりちゃんと、でたらめの唱歌のようなものを歌って、とびとびしながら、また拾い始める。世は、その罪のない横顔をじっと見入って、防災のあらゆる短所と長所、どんぐりの好きなことも、折り鶴の上手なことも、何にも遺伝して差し支えはないが、始めと終わりの悲惨であった母の運命だけは、この子に繰り返させたくないものだと、しみじみそう思ったのである。御霊移しが済んで、一日おいて先生は、興津から修善寺へ数日遊ばれた。レイリーの サウンドの単独が始まったのは、この小旅行中のことである。明けて明治36年の元旦は、東京の下宿で迎えられた。暖かにて、初日陰も柔らかに拝まれた。良い日であった。しかし、おとどしの正月のこと、何くれと思い出された。嫌な思いをしながら、不衛生な下町の流浪の生活を続けた末に、やっと西方町の気に入った家で、夏子夫人と初めて正月を迎えられた。しかし、その時にはすでに、若い可憐な奥さんの体には、不治の病が潜み込んでいたのであった。おとどしの正月のこと、何くれと思い出されるのも、無理のない話である。苦しい、そして美しい思い出は、日の経つにつれて、柔らかな運行を帯びてくる。4月5日の日曜日、晴れた春の日を浴びて、竹崎と植物園に行く。温室には、珍しき草の花数知れず。桜も今を盛りなり。ヒヤシンスの紅白紫に咲き乱れたるはさらに美し。昔ながらの遠征の錦、昔の人を忍ぶ種も差はない。思い出に美しい社のカーテンがかかってきた。それには漱石先生がこの年の1月にロンドンから帰ってこられ、その家への出入りが再び頻繁に始まったことも預かって力があったのであろう。それに卒業実験も忙しくなり、また本もよく読まれ、物理学へ没入していかれた。この間に日露の関係は次第に険悪になり、ついに翌37年に戦争が始まった。先生は大学院で実験物理学を専攻することになっていたが、はじめは地球物理学方面の仕事が多かった。そして日露開戦の2月には、熱海の間欠泉の研究を本田光太郎先生と一緒にされていた。夏目先生も戦争とはあまり関係のない猫の生活をしておられた。38年の1月2日、旅順陥落の知らせに国中沸き立っていた日、先生は溝淵氏方で塗装を呼ばれ、椎茸を噛んで前歯一枚を折った。猫はこの1月からホトトギスに連載された。そしてどんぐりはその4月に同じホトトギスに出たのである。どんぐりが書かれたことは、もう思い出の中から苦いものが消えたことを示すものであろう。そしてこの年の8月に、先生は浜口真澄氏の令嬢、ひろ子と結婚をされた。ひろ子夫人との生活で先生は再び幸福を取り戻されたようである。先生が日記をつけられない日には、ひろ子夫人が時々代わって書いておられる。11月16日、ひろ子記。今日は、貞子母上の5年歳とて、心ばかりの祭りをなす。12月19日、旦那様、昨夜より風の恩気味にて、学校はお休み、と書かれるような奥さんであった。しかし、この奥さんも大正6年、先生40歳の時に亡くなられた。密坊はずっと郷里高知の家で育てられ、大正3年に高知の家が引き払われるまで、ずっと祖父母の手元にいた。女学校に入って初めて父の手に戻った密坊は、ひろ子母上の死を送り、先生の吐血から始まる2年間の療養生活を見取り、それから結婚をした。しかし、数年にして夫に死別し、遺児を育てるために根家に留まった。それが始めと終わりの悲惨であった 母の運命だけはこの子に繰り返させたくないものだと願っておられた先生にはかなりの痛手であったようである。晩年の先生は密謀のことはめったに話されなかった。稀に話が出ても一言か二言で話をそらされるのが常であった。22年11月15日。